バレラジは、私にもあなたにも価値があるをモットーに、情報共有をしながら、いろんな人と仲良くなることを目指しているポッドキャストです。
はい、こんにちは。ワンダです。
はい、キベです。
今回ですね、まあ、ゲストの方をお呼びしてますんで、まずはお一人目。そうなんですよ。キベさんと収録するの久しぶりだね。
そうそう、久しぶりなんですよ。
2ヶ月ぶりじゃない？
うん、そうそうそうそう。
うんうん。なので、まずお一人目のゲストに来ていただきたいと思います。お願いします。
はい、こんにちは。カリーです。またお邪魔します。
カリーさんや。
その説はお世話になりました。キベさん。ありがとうございました。
ありがとうございます。
はい、もう二人も仲良しということで着実にバレラジ制覇をされているということですが、はい、カリーさんは、はい、94回に、はい、出てくださってますよね。
はい、バレラジの、お邪魔しました、はい、
うんうん、
あと、カリーさんもポッドキャストされてますよね。
はい、ありがとうございます。マグオスケゴーハリーポッターと翻訳の魔法というポッドキャストを、相方のカンナちゃんと一緒に、ハリーポッターについて話すポッドキャストをやってます。
はい、ということで、まあ、ポッドキャストのお友達ということで、はい、今回、3人だけではないんですよね。カリーさんの紹介で、はい、今回、もう一人、ゲストの方をお迎えしていますので、カリーさん、はい、ご紹介お願いします。
はい、なんと私初めての私のリアルな知り合いをご紹介させていただきたいと思います。同じ大学に通っていた小杉くんです。
小杉です。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。はい、まずですね、早速、はい、カリーさんと小杉さんの、はい、ちょっと、はい、まあ、仲良しエピソードなどあれば。
誰そうですね。
なんかどういうきっかけで知り合ったのかとか、そこら辺教えてもらいたいですね。
はい。
うん、
はい、じゃあこれは私からちょっとお話しさせて、
はい、お願いします。
はい。私、大学が、まあ、東京の、大学に通ってて、で、大学の時に吹奏楽部に入ってたんですけど、その吹奏楽がまあちっちゃい部活だったので、結構足りない楽器とかがあったりとかして、で、よく外部から、学校の他の部活とか、あとは学校外のところから、助っ人さんをよく呼んでたんですけど、それで小杉くんが大学内のオーケストラの部活でオーボエを吹いてて、で、助っ人でそのオーボエを一回呼ばれたら、まあ、オーボエはずっと足りない楽器だったので、ずるずるずるずるいつも付き合ってて、ずっと出てくれてたっていう、そういうつながりですね。
そうですね。はい。なので、私としては、まあ、オーケストラを主にやっていたんですけど、そこで時々、吹奏楽部の演奏会だったりっていうところでお手伝いさせていただいてたっていう感じですね。
おー、すごい。
オーボエなんですね。
どれぐらい？
そうなんです。オーボエをやってまして、もともと小さい時からピアノはずっとやってたんですけど、高校の時からオーケストラを始めて、オーボエをずっとやってます。
へー。
すごい。
超うまいです
よ。いやいやいや
いや。カリーさんは何やってたの？
私、サックス吹いてました。
あ、本当？何サックス？
はい、アルトですね。ほとんど大体アルトサックスを吹いてました。
あ、そうなんだ。
そうなんです。
そんな奇遇な私も大学の時アルトサックス吹いて
た。え、そうなんですか？
そうだよ。
え、そうなんです。全然知らんかった。
なんかジャズ部っていうのに入って、ヘナチョコサックス吹いてたよ。
私もヘナチョコサックスなって。
あ、そうなんだ。え、キベさんは楽器はされていたんでしたっけ？
全くしないです。
キベさんだからさ、バレラジでバンド組むとしたら何するんだっけ？なんかそんな話したよね。
僕何するって言いましたっけ？
なんかトライアングルとか。なんか太鼓的な、あ、そうか。
トライアングルとか難しいよね、ちょっと叩こうと思ったらね。
そうそう、難しい難しい。
あ、カスタネットやるって言ってなかったっけ？
カスタネットだ、カスタネット。
綺麗に音出してね。
あ、そうそうそ
う。うんうん、まあ、そんなね、まあ、大学の時のお友達の小杉さんですが、はい、今回は、まあ、どうしてバレラジに、まあ、紹介してくださったのかも教えてもらえると。
はい、小杉くん、今、書道家として活動されていて、で、まあ、その活動内容については、番組でこの後たっぷりお話ししてもらうと思うんですけど、で、私すごく、書道が、あまり、なんかずっと本当にびっくりするぐらい興味がなかったんですけど、小杉くんの書道を見て、あ、なんかこういう 表現の仕方があるのかってすごくなんか感銘を受けて、なんだろうな、とてもなんか自分の中でガラッと書道のイメージが変わったので、でなんかすごくいろん、勝手に一人で応援してたんですけど、まあバレラジさんではよく素敵な人とか素敵なこととかを紹介してくださいっておっしゃってるので、まあ素敵なことをしている素敵な人なので、それを紹介したかったっていうのと、あとはワンダさんとか、まあバレラジのリスナーさんとかはすごく幅広いことにとってもなんかオープンでとても積極的に興味を持たれているので、小杉くんのお話もきっと興味深く聞いてくださるだろうなと思って、なんかきっとウィンウィンな関係だろうなと思って、ぜひ紹介したいなと思って、今回はお話を持ちかけさせていただきました。
いやありがとうございます。そう言っていただけると、とても嬉しいです。
素敵なんですよ、マジで小杉くんさんの作品。
いやなんか
そうなんだ、
大声の人やと思ったら書道家なんですね。
マジ多彩なんですよね。
ちなみにワンダさんとキベさんは書道っていうと何かご経験とかはありますか？
経験、
キベさんある？
小中学とかでは授業とかやられました？
そうそう、もうそうですね、小中学校でやって、あ、昔ね、その小学校でやった時に、
はいはいはい、
展覧会までは行きましたよ。
そうすごい。キベさん、そうなの？
でももうそれっきり何にもないですよ、もう。
でもいやいや、でも私、キベさんとあれですよ、なんか、適当に入った飲み屋さんで一緒に鍵止めしましたよね。
今年しましたね。
今年しました。なんか、すごいちっちゃい飲み屋さんで、鍵止めしてて。
そう。
初見で入ったのに、なんか、お兄ちゃんたちも書いちゃいなよって言われて、ほぼ書きました。来ました。
そうなんね、
コピー用紙に。はい、
そう、コピー用紙で。
半紙がもうなくなってたから、コピー用紙に。
そっか、知らなかった、そんなキベさんた、そんな才能があったとは。
ワンダさんって、書道はあるんじゃないですか？
私でも、小学校1年、2年の時やってて、もう私には無理と思って、脱落したので。そう、だからほぼないですね。
そうなんですよね。なかなか大人になってから字を書くっていう機会自体がどんどん減っちゃってますからね、今。
あ、そうね。昔はね、皆さん知らなかったと思う、知らないと思いますが、私が初めて外国に出た1999年は、
はい。
インターネットがほぼなく、
はい、なるほど、
お手紙でそうやり取りをしてた時代なんですよ、海外生活、はい
はい、なるほど、ね、なるほど、
はい、そうで、それでなんか性格って字でわかるじゃない？
そうですね、
そうっていうのあったけど、今キベさんからお手紙もらったことは3年目だけど、
いや
仲良くなったの4年経つけど、
ね、時代が時代ですから。
お手紙もらったことない。
いや、ほら、時代が時代なんで、ほら。
まあ、そんな状況な私たちですが、なんか今日ね、小杉さんからいろいろその魅力とかも教えてもらいたいなっていうのもちょっと思ってるんですが。
はい、あ、ぜひぜひお話しさせてもらえたら嬉しいです。いや、もうまさにその、おっしゃってた手紙なんていうのも、もう広い括りで考えれば、それ自体も書の、はい、一部でもあるんですよね、やっぱり、はい、手紙って誰かから誰かへ当てる言葉を実際に手で書いて送るっていう文化なので、それってもう本当に昔からやられてたことでもあるので、もうそのあたりの魅力についてもじゃんじゃん話していきたいと思います。
楽しみ。そうね、あとね、カリーさんもね、いくつか質問をあらかじめ考えてきてくれてるので、
はい
はい。なので、まあ、いろいろその話をしながら質問ちょっとずつしていきたいなって思います。
はい。はい、ありがとうございます。お願いします。
はい。
お願いします。
じゃあ、早速、まあ、小杉くんの、まあ、活動、まあ、大学時代の話はちょっとしましたけど、まあ、今に至るまでのその活動、どういう活動をされてたかっていうのを、最初ざっくり説明してもらえますか？
はい、そうですね。今、書道活動をしているんですけれども、まあ、書道っていうといろんな 活動があるんですが、なかなかそのイメージがつきづらい部分もあると思うんですよね。よくイメージされるのって書道教室の先生だったりとか、うん、最近だとイベントとかでパフォーマンスとかをされる方も多くいらっしゃると思うんですよね、うん、で、私が今実際にやらせていただいているのは、飾る作品を、もちろんそれは飲食店であったり、オフィスであったり、うんうん、個人のお宅に飾る作品を描くっていうアート活動と、もう一つはやっぱりデザイン活動なんですよね。で、デザインっていうのは、例えばロゴを作ったりだとか、看板だったりっていう、はいはい、その目に見えるものを制作していく部分と、あとは、その言語化をしていくっていうところにもすごく力を入れていて、その書道ってやっぱり言葉を表現する芸術なので、例えば、会社のコンセプトを決めていきますだったり、はい、あとは最近関わっている地域の魅力をどう発信していくかってなった時に、どういう言葉を使ってその地域を表していくかっていう、その何を書くかっていう部分のところからお客さんとやり取りをしたりっていうことを最近しているんですね。
はい。
で、まあそんな活動に至るまでは、まあ、私は大学、はい、カリさんと同じ大学から一度新卒では実はマイクロソフトという会社で IT のコンサルタントとして働いていたんですけれども、
うん、
その会社を3年半で、辞めまして、その後パリに、1年間修行に行ってきました。で、その後、はい、で3年前に、東京に戻ってきて今に至るっていう感じですね。
はい、質問です。
はい。
先生、質問です。
はい。何でしょうか。
え、なぜパリだったんですか。
あ、素晴らしい質問ですね。まさに。まさに、だから、お話したかったところでもあるんですけど。
だって、書道家だから、はい、中国とか、
はい、
それこそ日本とかがメインかなって思うんだけど、はいはい、なんかその、パリっていう、
はい、
なんだろう、何語ですか。あ、フランス語か。
そうです。
なんかね、全然違う言語の国に行くっていう、
はい、
っていうか、
うん、そうですね、一言で言ってしまうと、そのフランスでの美の考え方を学びたかったんですよね。というのは、まあ、私ずっとその、まあ、これ音楽につながってくるんですけど、ずっと小さい頃から音楽をやっていて、いろんな作曲家がいるじゃないですか、クラシック音楽の中でも、うんうん、まあ、有名どころで言えば、ベートーベンだったり、バッハだったり、モーツァルトだったり。はい、で、その中で、自分が演奏するのも、音楽を聴くのも、すごく好きだなって思う音楽。これが、フランス人の作曲家による音楽がすごくたくさんあったんですよね。例えば、ショパンだったり、ラベルだったり、ドビュッシーっていう作曲家は、おそらく皆さんも聞いたことあると思うんですけど。
はい。
で、そういう曲を、その少しずつ、その勉強する中で、同じ時代に印象派って言われるような、モネとかルノワールとかの時代がフランスではあったんですけど、
うん、
その絵画の世界も、フランスの絵画がすごく好きになったんですよね。
うん、
で、自分が、その、いろんな国の人の作品を見る中で、どうしてフランスっていう国から生まれたアートの、美しさに惹かれるんだろうっていうことをずっと高校の時から考えていて、で、その美しさが生まれた街に住みたいなっていうのをずっと思ってたんです。それがやっぱり自分がパリに行く一番の理由だったんですよね。なので書道の技術を高めたいっていうよりは、もう少し広い意味でのその表現としての手段として、まあアート、音楽であったり絵画っていうものがどういうふうに生まれてきたのかっていうものを知るためにパリに行ったっていうのが理由ですね。
うーん、
あと、
はい、
今高校生の時ぐらいからそのすごい惹かれるって、
はいはいはい、
おっしゃってましたけど、
はい、
多分その惹かれる度合いが若い頃とある程度大人になってからの惹かれる度合いって全然違うと思うんですけど、
はいはいはい、
どういう惹かれ具合だったんですか。キューンってなんか一目惚れって感じだったのか、
はい、あ、それは
それをじわじわじわって好きだったのか、
あ、どっちのパターンもありますね。一番最初に衝撃を受けたのは、ドビュッシーの交響曲っていうオーケストラの曲があるんですけど、それを初めて高校生の時に聞いた時に、 こんな音楽があるんだっていう衝撃がまずあったんですよね。でそれからこの人が書いた他の曲をいろいろ聞いてみようと思って聞き始めたら、もうどんどんハマっていって、で同じ時代の人っていうのでラベルだったり他のフランス人の作曲家を気づいたら、もうずっとそういう音楽を聴くようになってたっていうのが高校大学の時でしたね。
へー、そうなんだ。そんな、カリーさんとキベさんは高校時代、そんな経験あります
か？高校。
ズキューンって来たりとか。いや、もちろんね、クラシックとかって、なんか私とかは、その、学校で習うものっていう、なんかどうしてもあったから、なんか、うーんってなってたけど、私、高校の時ね、宝塚に一瞬ハマって、そう、その時やっぱそういうのあったから、それが方向が違うだけだったのかなっていうところで興味が出てきて、カリさん、なんかあった？高校の時。高校どこ行ったんだっけ？
高校インドいましたね。
インドでなんかキュンってきたものあった、
インドでキュンってきたものは、
難しい。
いや、なんか、私基本的にその、インドに住んでた時に、もうなんか毎日が、その英語になんかついていくのに必死だったので、なんか、ときめくものっていうか、現実逃避できるものにずっと惹かれてたんですね。なんで、だから私当時すごいハマってたのは嵐ですね。嵐に、もう DVD とか買って、もう、すごい全然なんか、もうレベルが全然違う話で恥ずかしいっちゃ恥ずかしいですけど、その、嵐のコンサート DVD を見て、もうなんかすべての現実を一瞬忘れて、で、見た後に、よしって、また、宿題頑張ろうみたいな感じなんですけど、でも、その一方で、まあ、サックスを、そのインドの時から、まあ、ちょっと音楽の授業で吹いてたんですけど、まあ、サックスもその現実逃避というか、まあ、その唯一、言語に左右されずに、自分が、その自分の頑張りだけで、成績が反映されるのは音楽だったんで、それで音楽は、サックスはそういう意味で打ち込んだんですけど、まあ、母も結構音楽が好きな人、っていうかやる人だったので、それこそ、ドビュッシーの月の光とか、
はいはいはいはい。
もう超ド定番な曲ですけど、それをなんか聴かせてもらった時に、なんか、これを生み出せる人ってすごいよねっていう話、一緒にちょっとしてたので、なんかその、うん、多分そこでのときめきっていうのは、やっぱり、まあ似たものはあったと思います。私が、そうですね、クラシック系で、すごくキュンってきたのは、そのドビュッシーの月の光と、あとは、ホルストの木星、惑星組曲の中の木星が、やっぱり母も好きだったんで、それに、すごい、いわゆるジュピターですね。平原綾香が歌として、ちょっとリメイクした、曲が、いや、なんかすごい違う種類の曲ですけど、なんか、あ、素敵だなって、ときめきましたね。
いいですね。
素晴らしい。
嵐から無理やり。
そんなキベさんはどうですか？
その頃、キベ少年は、何してたかな、うん、いやでもね、
坊主じゃない
。あでもね、もう普通の高校生だった気がしますよ。
俳句はまだ高校の時は興味なかったんですか？
じゃあまだまだ興味なかったです。
ああ、そうそう。そうなんだ。
もう普通に、うん。
うん。まあそれぞれね、4種4、何、4人4用なのか、とありますが。うん、うん。じゃあその後、小杉さん
は、
だんだん音楽の世界、
はい、
その、パリに行ってとか、
はい。はい、
そこからどう、書道家に向かって進んでいったのか聞きたいですね。
そうですね。その、まあ、書道家っていうものを初めて真剣に考えたタイミングって、うん、実は結構遅くて、20歳になった時だったんですよね。で、まあ、それまで、まあ、ずっとフランスの音楽とか美術が好きで、その、大学になってから何度も旅行ではパリには行ってたんですけど、で、美術館とかに行って、やっぱり感動はする。一方で、その人たちが、どういう風にその作品を生み出していったのかっていうのは、多分旅行者としてパリを訪れるだけじゃわからないっていうことにも同時に気づくんですよね。
うん、
やっぱりそれはその街で、普通に生活者として暮らしたい っていう思いがふつふつと大学の時に溜まってたっていうのが4年間でしたね。で、一方でその書っていうものは、実は私祖母が書道教室をやってまして、なので小さい頃から書道は続けてたんですよね。で、ずっと、すごく好きな習い事の一つとしてやってたんです。それは多分祖母がすごくちょっとでもできると褒めてくれるっていう、そういう教え方をしてくれてたので、それはすごく大きかったなって思うんですよね。で、一方でやっぱり書道って、私も授業でやってコンクールに出して入賞を目指すみたいなことをずっとやってきたので、あくまでも趣味として続けていくつもりで、高校大学と続けてたんですけど、その、考え方を大きく変えてくれたのが、2011年の震災だったんですよね。で、当時私が20歳になって大学3年生になる直前の3月だったんです。で、あの時もう本当に三鷹の大学のキャンバスで被災をして、で、あの時に東京にもしいらっしゃった方は多分すごく感じてたと思うんですけど、もうすごくドヨーンとした空気がその後あって、でも、直接的な被害っていう意味では東京ってそれほど大きくなくて、やっぱり何かできることはないかっていうことを多分すごくたくさんの方が考えてたんですよね。で、私自身もボランティアとして何度か、岩手県の大槌にその時は何度も行かせてもらってたんですけど、そこでそのもう目の前に避難所で家を亡くされた方だったり、ご家族を亡くされた方がいらっしゃって、で、もう一学生ボランティアの私としては本当に何もなんて声をかけていいかわからないような状況だったんですよね。で、そこでたまたまポロッとその趣味で書道をやっててっていう話をした時に、被災者の方が、じゃあせっかくだから何か書いてもらえませんかっていうお話をしてくださって、で、それが実は誰かのために書道の作品を書くっていうことが初めての機会だったんですよね、その時が。それまでってその先生が書いてくれたお手本を綺麗にそっくり真似してどれだけうまく書けるかで、コンクールに出してどれだけいい賞を取れるかっていうことをずっとやってきた私にとって、そのお手本もなければどんな言葉を書くかっていうところから自分で考えて、相手はどんな言葉を書いたら喜んでくれるかっていうのを作品にしてっていう経験をその時初めてできたんですよね。で、その作品をお持ちした時にすごく喜んでくださって、あ、書道っていうのが誰かのそうやって気持ちを動かすことができるんだっていうのがすごく衝撃的だったんですよね。で、実際に自分が入賞して喜ぶだけじゃなくて、もっともっと何か書くべき言葉を書いて世に問うて、何かそういうアプローチの仕方っていうのが書道でできないかっていうことをその時本格的に考え始めましたね。
書いてるんだろう。それ聞いてもいいのかしら。
はい。
なんていう言葉を書いたんですか。
はい。その時に書いた言葉は、漢字二文字で六名、鹿が鳴くと書いて六名という言葉を書いたんですけど、で、それはなぜかっていうと、たまたまその避難所に、私が伺った避難所がある地域っていうのが、すごくお囃子が盛んな地域だったんです。で、岩手の沿岸部って、獅子踊り、それは鹿の獅子なんですけど、獅子踊りという地域芸能がすごくいろんな地域で盛んに行われていて、で、その私が伺った場所でも、被災された直後から、みんなが、自分たちを鼓舞するために、その踊りを踊るんですよね。で、それは、山だったり、海の自然の神様への感謝であったり、祭りごととしての獅子踊りがあったんですけど、それを実際にやられている方々っていうのがあって、なので、鹿っていうものをすごく象徴するような言葉をっていうことで、六名という作品をその時はお送りしたんですね。はい。で、その方々とは実は今も交流させていただいてて、その獅子踊りの 団体の上り旗であったりとか、ハッピーのデザインなんかを今も書かせてもらったりっていう関係を作らせてもらってます。
へー。そうなんだ。
はい。あの時の出会いがっていう、そんな経験でしたね。
へー。すごい。
なんかあの時すごくいろんな情報もあったし、なんか自分がどこにいるかわからないっていう、なんだろうね、気持ちでいた人がたくさんいたと思うんだけど、
はい、
なんか書道って私ちょっと風っぽいなっていうか、何かその道を、なんだろう、道をこう指し示す、
はいはいはい、
なんか道しるべになるものになったのかもしれないなって、うんうんうん、だからすごく嬉しかったのかなって思うんですが、
そうかもしれないですね、
まあ、
ちょっ
と
ね、
うん、はい、まあその人たちではないから、もしかしたら私がその時にいたらそう思うかなって思うんだけど、はい、
うんうん、そうですね、やっぱり言葉ってすごく象徴的な存在だと思っていて、うん、さっきその書き初めのお話も少し出ましたけど、うん、書き初めっていうのもその考え方を変えてみると、その1年間を自分がどう過ごしたいかっていう言葉の象徴でもあると思うんですよね、
うん、
でその言葉があることによって1年間の過ごし方がどう変わっていくかっていう、その道しるべになるような、でさっきバナさんがおっしゃいましたけど、そういう一つの役割を書っていうものは担えるのかもしれないですね。
うーん、
そうですね。すごいなんか、ジーンときましたね。
そうなんです。そんな経験をして、書っていうものに本格的に取り組もうって思うことができましたね。
そうなんだ。その後は、はい、どんな活動としては、はい、
うん、でやっぱりその自分が会った人に対してどんな言葉をその人に対して抱くかであったり、その人がどんな言葉を大事にしてるのかっていうのを自分なりに表現してっていうのを、まあ、でもその時はもうじゃあすぐプロになりますみたいなことは全く実は考えてなくて、うん、なので、まあ、自分でホームページを自分なりに作ってみたり、 Facebook だったりで、まあ、こんなものを書きましたみたいな作品を少しずつ紹介してたんですよね、
うん、
でそれがすごく周りの方から反応が良くて、じゃあ今度はこういうことを書いてもらえませんかみたいな感じで、少しずつお仕事としていただけるようになってったっていうのが学生の頃でしたね。
なるほど、
はい、
じゃあその新卒でマイクロソフトに勤めてた時も、
はい、
その書道のお仕事っていうのはまあ別で続けてやってたんですか？
そうですね、はい、ありがたいことにそのダブルワークをさせていただける会社でもあったので、うん、まあ、会社に勤めつつ書道の仕事は書道の仕事でっていうことでやらせていただいてて、
うん、
で、まあ、やっぱり大学を出るタイミングで自分一人でっていうことはまだできなかったんですよね、自分の中でも、
うんうんうん、
で一方でその震災でボランティアに行かせてもらったっていうご経験を少し話させてもらったんですけど、それがたまたまマイクロソフトだったり、そのいくつかの IT 企業が、IT 機器だったり通信環境を提供するっていうボランティアをたまたまお手伝いさせてもらってて、で、まあそれまで実は IT って全く興味なかったんですけど、実際にその被災地で IT がこんなに地方を変えるんだっていうことを目の当たりにして、あ、これは IT って面白いぞって思ったのが、マイクロソフトっていうキャリアのきっかけにもなったっていうのはありますね。
へぇ、すごい。
へぇ、IT コンサルタントって具体的にどんなお仕事なんですか？はいはい、
そうですね、マイクロソフトの商品、まあ、製品を使って、マイクロソフトの場合、主に、企業がお客様になることが多いんですけど、企業に対して例えば、今ある企業の中のシステムをより良くしていくには、うちマイクロソフトの製品を使ってこういう風にそのシステムを変えたらもっと働き方って効率化できますよね、だったりその商品開発って効率的にできるようになりますよね、みたいな、その企業を IT を使ってそのアップデートしていくみたいなことをの提案をしていた感じですね。
へー、なんかその考え方だと結構今のお仕事にもつながる気がしますね。
あ、 まさにそうですね。そのやっぱり書道なのか IT なのかっていうのは、まあ、極論選択肢の違いであると、道具の違いだと思っていて、やっぱりその誰かのために何かよりよくその人を変えていく、その会社を変えていく、もう広く言えば社会を少しでも前に進めていくっていう考え方は、多分、まあ、IT であっても今私がやってる書であっても根源的なところっていうのはつながってるのかなっていうのは思います。
キベさんもさ、そういえば、まあ、うん、あれだけど専門職的なことやってるじゃない。
はいはいはいはい。
だから話とかは結構自分のやってることにもリンクするところはあるんじゃない。
まあそうですよね。
ま
あなんか特にその思ったのが、その書道って、
はい。
まあ日本人ならではかもしれないですけど、やっぱ漢字に対してすごく意味を持ってるじゃないですか。
はいはいはい。
で、その意味を持ってるものを単純に書くだけじゃなくて、その、うん、まあ、書きっぷりであったり、その、
はい。
ね、
はい、
その線の細さであったり太さであったりとかっていうところに対して何かそのそこに対して自分見る側がすごく意識を持つじゃないですか。
はいはいはい。
なんかでもそういうのが、あ、もうなんか一つの芸術としてしっかり確立されてて、でそれが受け取り側によってすごくいろんな意味を持つんやなっていうのがすごく面白いなと思って。
あ、そうなんだ。あとさ、池部さん年齢近いでしょう。
多分
だから結構その うん、小杉さんの人生っていう中でも結構リンクしてるとこあるよね、きっと。
そう、そのやっぱ震災きっかけっていうのは何かやっぱ大きい心のきっかけありますよね。
はいはいはい。
へ、
うん、
もうすごく気になるんですけど、
はい、
書道のイメージってやっぱり最初ってあの楷書で書くじゃないですか。
はいはいはいはい。
あれどっからその我々の書道家のイメージであるあのこの靴下か書き方になっていくんですか。あれすごく気になるんですけど。
そうですね、そのあたりでそれすごくいいポイントなんですけど、その書っていうものをどういうふうに我々が認識してるかっていうのがまさにその教育過程にすごく関わってくるんですよね。で、そう、最初に我々が書道で触れる書体って、多くの人が楷書を小学校でやると思うんですけど、
はいはい、
あれってなぜ楷書なのかっていう理由は、やっぱり漢字の正しい書き方を知るっていう国語的な要素がすごく強いんですよね。で、そこからじゃあ書体を行書だったり草書っていうものを学んでいくっていうのは、いろんな書体を知るっていう、これはどちらかというと書道表現、書道芸術の考え方にすごく近くなってくるんです、うん、なので小学校と中学校では書道って国語科で勉強しますよね。国語の中に書写ってありますよね。ところが高校課程になった時って書道って芸術の選択科目になるんですよ。
ほんまや、
芸術と書道と工芸とっていう4つの中の1つになるんですよね。で、この教育過程上、やっぱり日本の制度では、国語なのか、それとも芸術として教えるのかっていうのが、まだまだ定まっていないっていうのがあるんですね。まあ定まっていないというか、今の教育システムができた明治時代に、まあこういう仕組みとして整理されたっていうのが今も残ってるっていう感じですね。
はいはいはい。
そうなんです。なので、明治時代に、その、教育システムができる中で、例えば、東京美術大学、今の芸大ができるってなった時に、うん、書道を芸大で教えるかどうかっていう論争があったわけですよ。で、そこで、まあ、書道っていうのは芸術なのか、それとも国語なのかっていう論争があって、で、結局、国語であるっていう論が強くなったんですよね。なので、その時は、小中学校の義務教育で書道が組み込まれて、で、芸大には書道家っていうのは今もないんですけど、そういう名残が今まで続いているという、そういう感じですね。
そうなんや。
そうなんです。なので、もっぱら今は書道って、その芸術的に見る傾向が少しずつ強くなってきたと思うんですけど、やっぱりまだ明治の時代、あのタイミングだと、まだまだ書道っていうのは、なんというか、すべての人がもう墨と硯で文字を書いてた時代ですよね。
うんうんうん、
でも本当にある意味では日常生活であったっていうのはすごくその国語ってなった理由としてもすごく頷けるなっていうのはありますよね。
識字率もそんなに高くなかったもんね、多分そのくらいの頃。
そうですね。識字率自体は多分ほぼ 100%、うん あったっていうのは、うん、まあ、日本のすごく特徴的な部分でもあるんですけど、
うん、
そう、でも実際その書っていうものがそこまでその特殊技能ではなかったっていうのはあると思いますね。もうやっぱり
みんな
やってたことだったわけですよね。本当に寺子屋で読み書きそろばんって言われるうちの一つが書道だったわけですよね。そうなんです。なので鉛筆とかそういう筆記具がペンとかっていうものができるまでは、まあ基本的にはみんな筆を使ってたわけですよね。なのでそれってすごく一般的だったんですよね。それがむしろ今はすごく特殊なものになっているっていうのが、その状況としては変わっているっていう感じですね。なのでそのシステムと、教育システムと、その我々の生活様式っていうのが書っていうものを軸に考えると、すごくそこにギャップができてきてるなっていうのは今感じるとこですね。
うん、
というちょっと硬いお話になってしまったんですけど、そういう感じ、そういう背景があります、ショーとの背景としては。
なんかうちの去年亡くなったばあちゃんが、うん、あんまり漢字を書けなくて、
はい、
なんだろう、カタカナで文字書く人だったんでね、はいはい、まあもう大正生まれの人だから、
ああなるほどなるほど、
そうそう、だからそういうイメージがあって、
はい、
あんまりそういう言葉っていう意味で私たちが日々書いてる言葉じゃなくて、ばあちゃんたちの世代とかだと、そう、ちょっと違ったんだなーっていうイメージが、
そういう背景もあったかもしれないですね。
そう、じいちゃんはすごい書いたりなんだりしてたけど、ばあちゃんはやっぱ弱いとこがあって、はい、弱いっていうか、まあ、書くけど、
はい。なるほど。
そうそうそう、そうなんですよね。まあでも、そっか、でもそうですよね。書くっていうのが筆だった。っていうのは本当そうだなと思いました。
ちょっとだけ話もしかしたらそれちゃうかもしれないんですけど、まあその、
うん、
なんだろうな、実用的な書と、まあ、芸術としての書の書の書っていうか、延長線で、まあ、みっくんって作品の中ですごいいっぱ
い
色を使ったりとか、
はいはい
はい、写真と合わせたりとか、すごくなんかの絵画的な表現の仕方を、
はいはいはい、
することもいっぱいあると思うんだけど、
そうですね、はい、
さあその墨以外で、黒い墨以外で書は表現をしてもいいものっていうのって、小さい時からなんかそういう自由さがあるっていうのはこうなんか分かってたのか、それともなんかそれってなんかそういう墨以外を使ってみようって思うきっかけがあったり、
そうですね。多分大きなきっかけっていうのは、やっぱりその震災で何かもっと書くべきことがあるんじゃないかって考え始めたっていうのはすごく大きなきっかけとしてはあったんですよね。
うん、
で一方で、その、じゃあ、それまで、墨じゃなきゃいけないと思っていたかって言われると、多分そういう、制限っていうのはあまり感じていなかった。だと思うんです。ただ選択肢として、
はい、
私たちの書道体験の中でそういう他に選択肢があるっていうこと自体を知らなかったと思うんですよね、
うんうんうんう
ん、なので、まあ、墨じゃなきゃいけないって思うというよりは墨だけで書くことに何の疑いも持ってなかったっていう表現が多分正しくて、で一方でじゃあ何かをもっといい形で表現できないかって、その震災の後考えるようになった時に初めて、うん、じゃあこれってもっとこういう色で表現した方が豊かになるんじゃないかとか、写真を合わせたらもっと見方が変わるんじゃないかとか、そういういくつかの選択肢っていうのが見えてきたんですよね、多分。自分の中でもっといい表現をするにはどうしたらいいんだろうっていうのを多分能動的に考えるきっかけを多分震災って与えてくれたと思っていて。
なるほど。
なので、その、それまで与えられていた選択肢以外の選択肢を自分から作るような、うん、なんかそういうきっかけになったんじゃないかなって思いますね。
あー、なるほど。いや、なんか、小杉くんの作品の中で結構その色を使ってるっていうのと、あと、
はい、
英語を、も、
はいはい、
あの作品にしてるっていうのが結構二大衝撃で私の中で。あと
なるほど、なるほど。
そうそう、ああ、みたいな。確かにちょっと目から鱗だったかも、みたいな。
うんうんうんうん、
別に、 ね、炭じゃなくてもそっかいいんだと思って、そこがすごいそのなんだろうな、私なんか引き込まれたきっかけでもあったんです
よね。なるほどなるほど。
奥杉作品は。